したら、今日は、Reachable and Unreachable Goals のとこからです。テキストに、黄色でマーカー入れてるのは、ゴールという言葉にいろんな形容詞をつけてはるので、それがちょっとどういう意味なのか、手がかりにしたいと思って、引いてみました。で、後で、資料1のところで、まあ、でも、最後に話題にしようかなと思います。じゃあ、まずテキストからいこうと思います。Idea appears as a goal toward which the individual moves. The monologue with oneself might be, if I could reach it, there I would be safe. I would have anything that I want and need and people love me. This idea that a person forms for self is unreachable because it is an ideal. Strength as such is unreachable, as is kindliness, as is beauty. All of these are unreachable ideals of perfection or godlike goals. Only if a person were really God, would the person know everything, be everywhere, would have all the power. 訳は、ゴールは一応目標と訳しました。理想は、それに向かって個人が動いていく一つの目標として現れる。自分に対して、もし私がその目標に到達できたら、そこで私は安全だろう。私が欲しいものと必要なもの全てを所有し、人々は私はしてくれるだろう。と、独り言を言うかもしれない。それは、人が自分に対して形作る理想は到達不可能である。なぜなら、それは理想に他ならないからである。同様に強さ、親切さ、美しさも到達不可能である。それら全ては到達不可能な完全な理想、あるいは神のような目標である。ある人が本当に神でさえあれば、その人は全てを知り、あらゆるところに存在し、全ての力を持つだろう。なんかここでは、なんかまあ、強さ、親切さ、なんかその辺が到達不可能。そうなんだな。何か話ありますか？じゃあ、まあ、次のパラフラグ行きましょうか。はい。The goal is the end of the road. This can be a reachable or an unreachable end, but is nonetheless the end of the road. The pattern is formed from the prototype. Therefore, the children who believe that if they reach this situation of their prototype, power and its concrete as form of firefighter, they would have its significance. The unreachable goals are the godlike goals. In discouraged children or in those who have an accentuated feeling of inferiority, the normal reachable goals do not suffice. Their goals are pushed out into eternity and they now strive for the unreachable. ここでパターンとプロトタイプにアンダーライン引いたのは、これは、日本語に訳すの難しいなと思ったからです。で、パターンとプロトタイプにしても、先の方でまた項目を改めて慈悲が書いているので、まあまあその辺見てもらったらいいのかなとは思います。その辺に行ったら分かってくるのかなと思います。で、だから訳については、目標は道の終点である。それは到達できるかもしれないし、到達できるかもしれないが、それにもかかわらず道の終点である。パターンはプロトタイプから作られる。次の文章なんですけどね。Therefore, the children who believe that is, if it is, これね、the children がその風という関係代名詞によってくくられて、だけど、それのね、それを受ける動詞がなくて、ほんで、なんかthen they would, この、カンマでんでんを取ったら、一応ついつわが合うんだろうけど、まあこれ、話し言葉として、なんていうの、ちょっと文章的に完結してないけど、およそこういう意味なんだろうなと理解したところで訳すと、ここ、えぇ、ー、えっ、ー、と、 従ってやね、子どもたちはもし自分のプロトタイプ、例えば力とその具体的な形である消防士という状況に到達したら、自分が重要性を持つと信じるのである。到達不可能な目標は神のような目標である。勇気をくじかれた子どもたちや劣等感が強い子どもたちにとっては、通常の到達不可能な目標では十分ない。子どもたちの心は永遠に押し出され、そして向かって苦闘するのである。なんか私が話題を提供できてないんですね。提供できてないんですね。ごめんなさい。
もしもし。
はい。
まず、まあ、その、役のとこなんですけど、1個目の段落のですね、
はい。
Only if a person were really God,、うん、would the person know everything, be everywhere, would have all the power. あれ ?Only if a person were really God,Would the person know everything, be everywhere, would have all the power? っていうのはですね、
うん、
そのまあ、ある人が本当に神でさえあればっていうよりは、
はい、
その神であるときだけ、もしその人が本当に神であった場合だけ、
うんうん、
その人は全てを知り、あらゆるところに存在し、全ての力を持つっていうことじゃないかと、まあ、思ったんですよね。うんあともう一つですね、
はい、
さっきのその、まあ、役の話なんですけど、
ええ、
さっきの therefore 以下のところなんですけど、
はい、
まあ、therefore だから従ってですよね、The child who believes that if they reach this situation of their prototype EG powerAnd its concretized form, firefighter, までが主語で。だからまあ訳すとしたら、それゆえ、もし自分のプロトタイプ、例えば力とその具体的な形である消防士、という状況に、到達したら、あ、そうか、おかしいですね、これ。
うん、
あ、言ってる意味が分かりました。あ、で、感想なんですけどもね、
はい、
まあ、これ、この本読む前からまあ面白いなと思っていたことなんですけど、まあ、なんか、本当感想で質問というより感想かもしれないんですけども、その仮想的目標っていう言葉がありますよね。
はい。
で、その何か人生目標って言葉もあるじゃないですか。
はい。
で、ここっていうその何かこう、ここで言ってるゴールって割とその人生目標みたいなことを言ってる気がしたんですよね。
そうですね。
そのなんか一つのエピソードにおけるって話じゃなくて、
はい、
人生のこう全体のこう向かう先みたいな。でしかもその割とその目標が具体的にすごい理想的だから実際は到達できないんだけども、まあ、到達したならば、まあ、なんかまあそういう意味で具体的な目標みたいに書いてるけど、その 仮想的目標っていう言葉の、その仮想的って言葉の中に、なんかその、あるのは矢印だけで、その矢印の先をある終着点って見るのは、それは頭の中にしかないから仮想っていうか、あるゴールに向かって行動するかのように、あの、考えることができるっていう意味で仮想っていう言葉を使ってる部分もあるなって、まあ僕は思ってたんですけど、なんかそれってこうアドラー心理学の解釈で、あの、人によってというか、まあ、場合によってというか違うなと、まあ、で、まあ、面白いなというか、まあ、その辺興味があるところなんですけど、というお話でした。
はい、ありがとうございます。どうか。まあ、私もあの確かにこの辺の話では仮想的目標という言葉は全く出てこなくて、だから それはやっぱり個別の事例で分析するときに使う用語なのかなと思って、まあ、ここではジェヒアが話しているのはそのレベルでない話なのかなと単純に思ったんですけれども、どうでしょうか。
はい、感想なんですけれども、いいですか？
お願いします。
あ、もしもし、聞こえますか？
はい、聞こえます。
感想というか、なんか、あまりまとまってないんですけれども、そうですね、まだ、実は私はよく理解できてないなって、思っています。その、実写が、その到達可能な目標と到達不可能な目標があるって言って、どっちかを持っているっていうふうに言うんだか、それとも両方あるっていうんだか、そのなんていうの、一人の人がその両方を持ってるもんなんとだというふうに思ってるのか、そういうことがちょっとよく分からなくて、まだ なんていうのかな、しっかり理解できてない状態なんだと思います。はい。すいません。
はい、ありがとうございます。それから横山さんおっしゃってくださった、その本当に神であった場合だけっていうのは、なんていうかな、私が理解したのとどこが違うんだろうと思ったんだけど。
どこやったっけ、
一つ目のパラグラフの下、
ああそう、なんていうんですかね、オンリーイフっていうのは、そのつまりオンリーイフっていう言葉の中にですね、
はい、
まあ仮定法になってるわけですけど、その先が、だから本当はそんなことありえないのにっていう意味が含まれると思うんですよね。そこがまあ日本語的にこう、まあ、多分もう理解しておられるんだけども、日本語的にはまあその、
うん、
神だったらその力を持つよねってなってたから、神じゃないのにっていう意味も入ってるなと思ったっていうことかな。オンリーイフの中でですね。
そうですね、横山さん の訳の方が神ではありえないということがはっきり分かるなと思います。ありがとうございます。じゃあちょっと次へ行こうと思います。コンクリタイズゴールズ、具体化された目標というか具体的な目標って訳すかどうかなと思ったところなんですけど、一応本文いきます。 All people have their ideals and they now try to find a place for themselves. The one who believes in strength might want to become a boxer. To this person, to be a boxer means to have the best life. It does not have to be physical strength for someone else. It might be psychical or some ideas of moral strength. Thus, within this idea, people will develop thousands of ideas as to what strength means. The same holds with beauty, with knowledge, and, どこや? And strength means. ちゃうちゃうちゃう。And with everything that someone considers an idea, they now pursue this idea in their own minds. They develop a situation with a realm of this overall idea, their personal concretized goal, where this overall idea would best be fulfilled. で、私が訳したのが、すべての人々は自分の理想を持ち、自分の居場所を見つけようとする。強さを信じる者はボクサーになりたいと思うかもしれない。この人にとってはボクサーになることは最高の人生を意味する。身体的な強さである必要はなく、他の人には精神的な強さかもしれないし、ある道徳的な強さという考えかもしれない。こうしてこの一つの理想の中で、人々は強さが何を意味するのか何千もの考えを展開する。美しさ、知識、誰かが理想と考える全てのものに同じことが言える。で、人々は自分の頭の中、マインドというのをね、確か、中井さんが、頭の中で訳しされたので、それがとてもいいなと思って、頭の中でのどうお借りしました。頭の中でこの理想を追求する。で、人々はこのね、オーバーオールっていう言葉は私、オーバーオールゴールっていう言葉も当てて出てくるんだけど、なんかちょっといい訳が見つけられなくて、で、相対的な理想、で、自分の個人目標、これもね、私的目標って訳したかったんだけど、私的目標ってプライベートになるのかなと思って、一応、個人目標って訳したんですけど、で、具体的な目標の範囲の中で、ある立場を発展させ、そこでその相対的な理想が最高の形で実現する。はい。なんか、うん、もっといい訳ないかなと思っているところもあるので、いかがでしょうか。
はい、よろしいでしょうか。はい、
お願いします。
いや、なんかちょっとうまく喋れないかもしれないんですけど、なんとなくもやっとしていました。で、先ほど優子先生が言ってくれたことが私がもやっとしていることなのかなと思って、ちょっと整理していただいたなというふうに思ったんですけど、なんかそのこの実写の言っているのは、何でしょう、なんて言ったらいいのかな、到達可能な目標を持つ人は健全というか健康だけどっていうようなことを言で、その劣等感の強い子どもたちとかっていうのが到達不可能な目標を持つということを言っているのか、なんかちょっとそのあたりがよくわからないなと思って聞いておりますという、すいません、感想でした。はい、以上です。
そうですね、多分ね、到達可能か不可能かとかみたいな話はもうちょっと先の方が具体的な話が出てくるかなと思います。だから特になかったら先行きましょうか。いかがでしょうか。
ちょっといいですか。
はい、
遅くに来て、今初めて読んでるのでちょっと全然違うかもしれないんだけど、この今のパラグラフの最後のところ、They develop a situation within theWithin the realm of this overall ideal.、うん、ここで切れるんじゃないかなと。だから、オーバーオイル、相対的、全体的な理想の範囲の中で、状況をディベロップして、で、their personal コンクリタイズドゴールっていうのはその自分だけのゴール、パーソナルは自分だけのって訳したらどうかなと思うんだけど、その人個人だけ個人的なっていうか、それがだから具体的なゴールで、でそれは Where this overall ideal would best be fulfilled、その全体的な理想が、実現するのがこのパーソナルコンクリタイズドゴールという意味ではないかなと思ったんだけど、全然違うかもしれないけど、どうでしょうか。
いや、そのつもりなんですけど、ちょっとこの私の役ではそれが伝わらなかったっていうことですね。
ね、自分の個人目標の範囲の中でって書いてあるから、この範囲っていうのは相対的な理想の範囲の中である立場を発展させて、自分の個人目標、つまりそれが相対的な理想の実現の形。
はいはいはい、そうですそうです。だからレルムはあと全部にかかっているので、はい、ちょっと訳を工夫しないとそれが伝わらないですね、ごめんなさい。はい、そこは直そうと思います。ありがとうございます。そうそう、だからその相対的な理想の中にそれぞれの個人目標があるっていうことですよね。え、聞こえてます？もしもし。
あ、はいはい。
あ、聞こえてます？
はいはい、よく聞こえてます。
あ、はい、わかりました。はいはい、はい、ありがとうございます。
いや、うん、そうですね、
うん、はい、おっしゃってることはその通りだし、私も そう思っていたつもりなんだけども、表現できてないことが分かったので、はい、直したいと思います。では次に行ってよろしいでしょうか。結構長いんでね、行こうと思います。じゃあ For example, one individual might have the quite common ideal powerThe parents in the eyes of the children have power over them as children are told what to do. Because children think they are obliged to obey these orders at times, power for the children in various situations becomes an idea. The overall goal of power may then be translated into the personal goal of telling others what to do. Some adults might develop the personal goal, power goal of money.If only I had enough money, then I would really have power. Yet, what is enough money? Enough does not exist. And this person pursues more money, but there is always another person who might have more. Thus, the problems of comparison and superlatives emerge. Am I the one who has the most? Am I the richest, the dumbest, the most intelligent, the most beautiful, the ugliest?That is to say, something that cannot be outdone anymore. ここの訳が、例えば、ある個人は極めてありきたりな力の理想を持つかもしれない。子供たちの目に両親は、自分たちが何をするか指図するという力を及ぼしているように映るかもしれない。子供たちはこういう命令に従わざるを得ないと考える時もあるので、さまざまな状況で、子どもたちへの力は理想だな。なんかまずいな、役が。力の相対的な、これがね、なんかいい役欲しいんですけどね。相対的な目標は、その時他者に何をするか指図するという個人目標と解釈されるかもしれない。他の誰かはお金という力の個人目標を展開するかもしれない。もし私が十分のお金を持ってさえいたら、本当に力を持てるだろう。しかし、十分のお金とは何だろうか。十分というのは存在しない。そしてこの人がさらにお金を追求しても、常にもっと所有している他の人がいる。こうして比較と最上級の問題が出てくる。私が一番持っているだろうか、私が最高の金持ちだろうか、一番愚かだろうか、一番賢いだろうか、一番美しいだろうか、一番醜いだろうか、すなわちもはや他の人に負けないということである。ここで、なんていうかな、その劣っていることで張り合うという現象も指摘しているのが面白いなと思いました。何かお話ありますか？
はい、また感想なんですけど、この劣っていること、そうですね、一番劣っているかどうかが問題になるっていうのも面白いですね。
やっぱ患者さんが症状自慢するようなもので。
そう。その、一番愚かだろうかとか言う。それ自慢してるのか、その、ね、そう、そうに、ノブさんがおっしゃって、ああ、なるほどって思ったんですけど、私はここを読んだときに、ただ単に、その、なんていうのかな、一番、あそかだけど、そうですね、最上級で書いてあるから、スーパーラティブズなんですよね、コンペリゾンの話じゃなくて、まあどっちでもいいんですけど、要するにはしご立ってるってことなんですよね。
そうですね、見にくいとか愚かとかいうのでもはしごが立てられるんですね。
あ、うん、だから見にくいとか美しいは同じはしごなんですよね、
う
ん、
そう
なんです、うんうん、多分で愚かか賢いも多分同じはしごで、金持ちか貧乏かも多分同じはしごなんですよね、きっとね。
下から2番目より一番下の方が、
うん、まあ、うんうん、
持ってたよね。
そうですね、面白いですね。まあ、これはだから、これが具体的な目標に なるんですかね。具体的な目標だけど結局具体的ではなくないっていうような、
なんかここはあんまり具体的な話の感じじゃない。
十分とは何だろうかみたいなことで、結局具体的でないということなんですかね。これの前のことの例えばですね、これは。
そうですね。このイナフに関して、私ここを読んだときに、野田先生が人並みという言葉をね、でこれは確か何かの録音を聞いた時に、人並みという言葉に関してコメントされたことがあって、それが私どの音源だったのかどうしても思い出せなかったので、補正校を引いてみました。で資料をご覧ください。資料の2で野田先生の補正校2つやな、うん、行ってきたので、どうしよう、どなたか呼んでくださいますか。
どこかがちょっと分かんなくて、
資料の2です。
あ、じゃあ見つけたので読みましょうか。
ありがとうございます。
はい、資料2、野田俊作の補正校、地獄への道に引き詰められたもの、2009年7月4日土曜日。なぜ狂うことを自ら決心するかというと、正気でいることができないからだ。なぜ正気でいることができないかというと、理想が高すぎるからだ。それはどんな理想かというと、結局のところ人並みに暮らすという理想だ。人並みに人付き合いをし、人並みに就職し、人並みに結婚するというようなことだ。考えてみると、これほど高い理想はこの世にない。もう一つ、
はいはい、
あ、もう一つ、はい、はい、サイト構造と冗長性8、2015年11月9日月曜日、だから親は自分が子供に期待していることは現実可能な合理的なことなのかを点検しなければならない。よく言うのだが、最も実現困難な期待は何かというと、人並みでいなさいとか、普通の人でいなさいとかだと思う。むしろノーベル賞を取りなさいだの、オリンピックで優勝しなさいの方がよっぽど罪が軽い。だって子供は本気にしないだろうし、親だって本気では信じていないからだ。そもそも親が子供に人並みでいなさいとか、普通に人でいなさいという期待をかけたくなるのは、子供のことを人並みでもなく普通の人でもないと感じているからだ。だからその期待は実現不可能なのだ。まあそれだけでなく、親は様々な実現困難な期待を子供にかける。 自分の期待を意識して点検していくことが健康な子どもを育てるために必要なことだと思う。
はい、ありがとうございます。私が音声で聞いたこともこのようなことをおっしゃってたと思います。だから人並みというのが高い理想なんだっていうことを、ああそうなんだって先生の話聞いて そうなんだって思いました。 それとあとね、ノーマルということに関してジヒャがちょっと後のページでノーマルが実現不可能だという話題を出してはるんですけど、どっちかというと日本人の、で言うと、まあ 普通ということも先生書かれてるんだけど、一方で普通という言葉は、奈良先生がトーキングセミナーに普通である勇気とかいうことを言葉を使っておられるのも あって、どっちかというと日本語で言うとその人並みっていう方がなんかそういうここでジヒャが言っているイナフっていうその実現できないっていうそういう同じ色がつくのかなって思いました。いかがでしょうか。
ちょっとだけいいですか。
はい、お願いします。
はい、この、野田先生が講座の中で子どもに普通の人に育ってねっていうのが一番残酷だとか一番難しいっていうお話をされてたのは覚えていて、で、あ、そうなんだって思ってたんですよね。だからなんかそこが私そのジヒャの箇所読んでないので、その文脈とかどう理解していいかとかわからないんですけど、でもまあそのノーマルっていうのってやっぱり人間にとっては厳しい、本当にそれぞれが個性を持ってそれぞれのいいところも悪いところも持って生きているので、普通ってなんだろうと思うし、それを目指すっていうのは非常に厳しい話なんじゃないかなというのを思いました。
はい、ありがとうございます。ノーマルに関してはね、123ページからなんかその話が、まあ、先に出てきます。いかがでしょうか。じゃあ、まあ、次行ってよろしいでしょうか。
はい、
いいですか。
はい、
じゃあ One person might think that there is power in the army. Comparisons are then made. If the person is only a four-star generalwhich is less than five-star general, nothing is left to do except fade away. Because of the past experiences, another might think physicians have power because they give orders. You have to take this pill even if you don't like it because I say so. Nurses, social workers, and those in many occupations seem to be socially oriented, kind professionals. However, these occupations can be chosen by some other situation of power, and then they will misuse it. Ministers, psychologists, educators might have chosen their professions which, in their opinion, would give them power over others. These occupational choices are attempts to fulfill a partial or personal goal within the general goal of security of mankind, which is an ideal and therefore unreachable. Not all goals are goals of power, but all goals have significance for the person.People strive for significance, for value, where one would count. Power comes in many disguises, and in and of itself is not bad, but the misuse of it makes it so. これがですね。ある人は軍隊に力があると考えるかもしれない。そこで比較がなされる。もしもその人がフォースター、四つ星なんですかね。四つ星の大将に過ぎなかったら、五つ星の大将に劣るので、消えていくことしか残されていない。過去の経験によって、他の人は、 命令を下すことができるから、医師が力を持っていると考えるかもしれない。私が読んだからあなたは嫌でもこの薬を飲まないといけない。看護師、ソーシャルワーカー、ほか多くの職業は社会的に施行されていたり、なんかまずいな、親切であったり専門的であるように見える。しかしそれらの職業はある力を持つ立場として選ばれることがあり得て、その場合その人たちは立場を誤って使うだろう。大臣、心理学者、教育者は自分の意見でその職業を他者を支配する力を与えるものとして選ぶかもしれない。それらの職業を選ぶということは人類の一般的な安全という目標、それは理想であり、理想であるがゆえに到達できないの中の部分的あるいは個人的な目標を達成する試みである。すべての目標が力の目標というわけではないが、すべての目標はその人にとって重要性がある。人々は重要性と価値を求め、そこで自分が物の数に入る。力はさまざまな紛争で現れるが、その紛争は力そのものが悪いわけではない。しかし力を誤って使うことは悪いことである。ちょっと訳がまずいこともあるし、いかがでしょうか。
はい、いいですか。
はい、お願いします。
この、看護師、お医者さんとか看護師、ソーシャルワーカー、他の職業の人たちは、まあ、社会的に施行されて親切であったり専門的であるように見える。しかし、それらの職業はある力を持つ立場として選ばれることがあり得て、その場合、その人たちは立場を誤って使うだろうっていうところが、まあ、印象的だったんですけども、この力を誤って使うっていうのってどういう意味なのかなって思っています。まあ、よく野田先生がメシア願望、聖主願望とかっておっしゃってたのも、まあ、その、立場とか力を誤って使うことに含まれるのかなって思ったりしたんですけど、皆さんのご意見を聞きたいなと思いました。
いかがでしょうか。
もしどなたもお考えなければ私の考えを言ってみてもいいでしょうか。
お願いします。
これはここに書いてあることそのものだと思います。その大臣、心理学者、教育者は自分自らの意見でその職業を他者を支配する力を与えるものとして選ぶかもしれないっていう、これがその立場を誤って使っていることになるのかなというふうに思います。野田先生がよくおっしゃってたのは、だからまあ医者とか、そうか、まあその教師とか看護師とか、看護師は言ってなかったか、そのだからカウンセラーにね、なりたいと思う人は、その自分のその野心というか、その自分がものすごい強豪的で、その人を支配したいと思う、その、なんていうか、類の人間だということを知らなければならないというようなことを、おっしゃっていました。慈悲の書き方だと必ずしもその目的で選ぶわけじゃないというふうに読めるんですけど、そこを野田先生はもっとそのなんか強くおっしゃってたというか、スープに唾をそれこそ吐くやり方でおっしゃっていて、だから我々がそういうふうにそのそういう目的でカウンセラーに なるのを知ってはいないかというようなことを、そのいつでも意識していなければいけないということを教えてくださったように思います。とりあえず以上です。
はい、ありがとうございます。うん、私も先生がまあ、その時は教師のことをおっしゃってたと思うんですけど、やっぱ人を支配したいからわざわざその職業を選んだんだ、そのカウンセラーにしてもおっしゃったことあったと思います。まあ、それだけ戒めないといけないということだと思います。 他にいかがでしょうか。はい、じゃあちょっとテキストの分量があるので先に進んでよろしいでしょうか。じゃあいきます。The concrete as goals must be considered as something which represents a goal of superiority to the individual. If a child wants to be a nurse, a streetcar conductor, a grave digger, a firefighter, this personalization means a goal of superiority. The streetcar conductor tells you when to get on and off, and the passenger has to obey. The child with little experience will satisfy this goal by wishing to be a firefighter, a very reachable goal.If this youngster becomes discouraged for some reason, being a firefighter will not be sufficient. This child might now think that one has to be at least a fire captain, not a firefighter anymore. We are well enough integrated, however, if we have tangible partial goals. If someone wants to be a firefighter and he does his work well, he has a reachable goal and he has attained it. But he startsout wanting to be the best firefighter in the world, we are in danger. He might set the fire himself because he has to prove that he is the best prepared to extinguish it. 訳が、具体的な目標は個人の優越目標を表すものと考えられなければならない。もしある子供が看護師や路面電車の運転士、墓掘りに消防士になりたいとすれば、この職業、この人格、パーソナリゼーションって職業センターかなと思ったんだけど、は優越目標を意味する。路面電車の車掌はいつどこで乗り降りするかを指示し、乗客は従わなければならない。経験がほとんどない子どもは、この目標を消防士になりたいと望むことで満足させるだろう。それは極めて到達可能な目標である。もしこの子が何らかの理由で勇気をくじかれたら、消防士になることでは十分でなくなるだろう。この子は今や少なくとも消防署長にならなければならないと考えるかもしれない。もはや一消防士ではない。しかし私たちは実質のある部分的な目標を持つことができれば十分所属している。もし誰かが消防士になりたくて自分の仕事をよくやれば到達可能な目標を持っていてこれをそれを達成している。しかしその人が世界で最高の消防士になりたいと望み始めたら私たちは危機に陥る。彼は消す準備が一番できていると証明するために自分で火をつけるかもつけるかもしれない。はい、何かお話ありますか？
はい、感想なんですけども、
はい、
消防士になるっていうのはすごく貢献的な目標だと思うんですけども、その一番世界で最高の消防士になりたいって望み始めた瞬間にこの危機に陥るっていうのがなんかすごいなと思って、やっぱり建設的な目標というか建設的な行動をしていたとしても、それが自分のために向かっているのかみんなのために向かっているのかですごく変わってくるんだなっていうのはここを読んで結構具体的に分かったなと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。私もその例えば消防署長とか一番早く火を消すとかいう目標そういう到達的な目標を持ち始めたらその危機に陥るのがその人だけじゃなくてウィーなんだって私たちも一緒に危機に陥るんだったのがすごいなって思いました。他にお話ありますか？
はい、今のお話とてもよくわかる理解できます。一方でなんか興味深いなというかこれはどういうことかなって思うのは確かにそのなんていうのかな、最後の行みたいに、一番、その何、消火がよくできると証明するために自分でなんか放火するかもしれないっていうのは、その確かに、まあ、極端な場合なんですけど、その何の共同体に、その、 破壊的な行動でもってその自分の優位をこうなんていうのスーペリオリティを証明しようとしているわけですよね。ただここまでにならないとしてもそのなんていうのかな自分はその例えばこの書では最高の消防士だとかこの書で最高の消防士になるためになんだろうななんか いつもこうすごい頑張るというかトレーニングしたりとかそのうんなんだろう当直いっぱいやったりとかやってるとしたらそこはそのやっぱりその今美穂さんがおっしゃったみたいにその、なんだろう、 建設的ではあるかもしれないんだけど結局そのなんだろう自分、まあ、いわゆる盾のそのはしごの上での目標というかになってしまうのかなと思います。なんかそのことについてはあまりここでは書いてないのかなというふうに思いました。ここはちょっとまたぶら下げておこうかなと思います。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。ただ私はこのパラグラフの中でこの勇気をくじかえることによってさらになんていう目標が高くなるというのがああそうなんだなって思いました。今まで仕事の場面で出会った人が出てすごい理想を語る方があってこれは一体何なんだろうと思ったことがあってでその時はそれはまだアドラやってない時の含めてあるんだけど、そんだけ勇気がくじかれてる方なんだっていうことをその時の私は理解できなかったんだなっていうことを思い出しました。お話ありますか？
ちょっとだけいいですか？
お願いします。
なんかすごくよくわかるお話なんだけれども、これは時代によるのかもしれないけど、結構タイポロジー的っていうか、こういう目標を持っていると、こういうふうに考えてるっていうのを、割と断定的に書きはるな、書くんじゃないですね、これ。講義録ですよね、講義録だからそうなのかなとも思うんですけどだからすごくよくわかるんだけれども実際には、やっぱり一人一人のクライアントさんのお話を聞いてお会いしていく中ではやっぱりその路面電車の運転士ねって聞いた時になりたいのねって聞いた時にこうすぐにこんな風に結びつけることはしないんじゃないかなっていうふうに思いました。だから人によってお話聞かないと分かんないよねってで、まあ、ここでは分かりやすいようにこのようにまとめてあるのかなってなんかちょっとその辺は注意が必要かなと思いました。この前のパラグラフ の看護師ソーシャルワーカーとかその職業によってはこういうことを望んでるっていうのはもちろん一面であるだろうけどもそこもやっぱり注意しないといけないなと思ったので言いました。以上です。
はい、ありがとうございます。そしたらちょっとテキスト最後までいこうと思います。はい、じゃあ次パラフ読みます。These childish concretized goals are not retained. Someone might want to become a president and not the grave digger anymore. But it is not because this one goal is childish. He only changes the expression of his goal from grave digger to president because of his growing knowledge and education. Maybe he wants to have $1,000,000. This is an impression of his concretized goal, but it is still the same overall goal of being superior, or being more valuable, or having power, or having reached something that in the eye of this person means something very important. Thus, the concretized goals do not remain childish. The mechanisms of superiority remain the same, although the content of the concretized goal changes.But the content of the godlikeness of the overall goal remains the same. このような子供じみた具体的目標は長続きしない。ある人はもはや墓掘り人ではなく社長になりたいと思うかもしれない。このプレゼントってね、最初大統領かなと思ったんだけども、後で金持ちとは出てくるから、まあ、国によってはあのプレゼン大統領が金持ちの国もあるかもしれないけど、まあ、社長かなと思ってそう訳しました。しかしこれはこの一つの目標が子供をじみているからではない。この子は知識と教育を得て自分の目標の表現を墓掘り人から社長に変えただけである。多分彼は金持ちになりたいのだろう。これは彼の具体的目標の表現であるが、依然として優れていること、もっと価値があること、力を持つこと、自分の目に何か非常に重要なものを意味すると映る何かに到達したという同じ相対的目標である。こうして具体的目標は子供じみたものにとどまることはない。具体化された目標の内容が変わっても優越性という仕組みは同じである。しかし神のようであるという相対的目標の内容は同じである。はい、何かお話ありますか。
あのすいません、なんかさっきから私個人的にすごい引っかかるというか、あの気になるところがあるんですけど、あの墓掘り人というのがこういうところに出てくるのが面白いなって思います。グレイブディッガーというか、その慈悲の時代には実際にこう俺は墓掘り人になるぜみたいに思う子供がいたのかなとかって思うと、なんかあの面白いなと、すいません、ね、これは全然その、はい、あのさまつなことなんですけれども、
あのね、墓掘りに関してはね、あの、うん、今日のね一番最後に挙げたんですけど、あの墓掘りにいいのはあのアドラーが使ってるんです。でこれはあの多分ね複数のところに出してるんだけど、私がたまたまあの思いついたところで見つけたのを引っ張ってきたので、資料の3、どなたか呼んでくださいますか。これあの岸見先生の訳そのまま入りました。
読みます。
はい、じゃあ読みます。
あ、じゃあどうぞ。
ああすいません、じゃあ読みます。ありがとうございます。人はなぜ神経症になるのか。幼い頃の死の恐れは悪しき優越性の追求を喚起することがあります。それは人を有能にしますが、非建設的であることよりもさらに悪い場合もあります。私が先に少し言及した15歳の少年は、姉の死に強い印象を受け、しばしば死について語りました。何になりたいかと尋ねたとき、私は彼が医師と答えると思っていたのですが、彼の答えは、墓掘り人になりたい、埋葬される人になりたくないから、他の人を埋葬したい、というものでした。そこで彼はそのようになりました。ただし彼自身のやり方で、商人、競争相手を葬る、裏切る、葬り去る、雑腕のビジネスマンになったのです。
はい、ありがとうございます。だからこのグレーブディーカーをね、あのジヒアが言ってるのはアドラーが言ったのをあのなんていうかな、あの引用じゃないんだけど、あのそういう文脈で使ってるんだと私は思ったんです。
もうありがとうございます。なるほどね、とても興味深いです。これありがとうございます。
あ、いいですか。私も今のことについてなんですけど、あのそれを聞いてすごくなんか納得しました。その、なんだっけ、さっきの慈悲の方の本文で、最後のパラグラフ の、 あの最初の方に、ある人はもはや墓掘り人ではなく社長になりたいと思うかもしれないっていうことは、このさっきの資料3のところで言ってるようなことですよね。その、
うん、
彼自身のやり方で競争相手を葬る辣腕のビジネスマンになったのですっていうところを、あのなんか意識して言っておられるような慈悲がね、 なんかそんな風に思って、あ、それで ようやく意味が分かったなと思いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。そういえばもうそろそろ時間で、ね、あんまり寒くない資料の位置を見てください。ただこれはだから前半の分は何て言うかな、あとの項目であれでいろんなゴール形容詞がついたゴールに関してあとのページで出てくるとかどんな文脈で使ってるのかをちょっと抜き出したものですが、これは今個別に説明しようと思わないので見ていただいたらと思いますが、でその辺を見ていたところで、ちょっと、スクロールしていたところでマルジロスというのをつけてゴッドライクゴール、まあ、これは神、まあ、文字通り神のような目標ですよね。でアンリーチャブルゴールっていうのは、まあ、到達できない目標なんだけど、まあ、完全ということがアンリーチャブルゴール、アブサル、だから絶対とかって書いてますよね。はい、だからアンリーチャブルゴールっていうのはそういうふうな文脈で使われてるのかなということと、あとオーバーオールゴールっていうのはこれ、まあ、なんかいい訳が見つからないんだけど、これはなんていうかな、概念的なことを表すときにジヒアは使っているようで、でそれ自体が悪いと言っているわけではないようには私には思いました。でコンクリタイズゴールっていうのはどっちかというと具体化、だから具体的な職業名などだけど、だから価値があるんだけど、チャイルディッシュ、人によっては到達困難なことを立てるっていうのもありえなくはないのかもしれないですけど、でパーソナルゴールっていうのは多分オーバーゴールより具体化されているもので、パーシャルゴールって部分的な目標っていうのはほぼリーチャブルと同じなのかな、はい、なんかその辺のところを考えました。はい、お話ありますでしょうか。
単純な感想なんですけど、このいろんなゴールとても興味深いです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ちょっとごめんなさい、ちょっとだけ戻って、はい、さっきの墓掘り人のとこなんですけど、そのプレジデントっていうのが何だろうな、墓掘り人って、まあ、なりたくない職業で、で、それの対極にあると考えたら大統領の方がいいのかなって思ってたんですよ。でだけどなんかさっきのノブさんの岸見先生のアドラーのお話で、すごい納得したというか、それだと本当にこの社長っていうプレジデントっていう役がぴったりだなというのを思いました。すいません、突然戻りまして。
ありがとうございます。いや、じゃあ金持ちっていう話が出てきたからそうなのかなって思っただけで、ちょっと合ってるかどうか分かりませんが。もう、そろそろ時間ですが、いかがでしょうか。私も感想ですけど、まあ、この辺担当させてもらって、そのゴールに関して、まあ、これからまだまだ続いていくんですけど、なんていうかな、やっぱり担当してなかったらさらっと流すだけだけども、ちょっと読み込む作業をさせていただけて、 はい、勉強になりました。ありがとうございました。
はい、
お願いします。
あ、このゴールのその就職してある言葉に注目して、まあ、色つけて視覚的にも分かりやすかったし、そのすごい、あ、いろんな表現をしてるっていうところも一緒に見せていただいて、すごい目のつけどころが面白かったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。そしたら、まあ、録音はここまでにさせてもらってよかったでしょうか。
はい、
はい、
ありがとうございます。